プロレスの話をします。もうどっかコーナー潰します。 どこにしよう。どこかでプロレスの話のコーナーに差し替えますけど、3本目です。あずさです。4時40何分から始まって6時、今15分ぐらいになってることが分かりました。プロレスの話しますよ。メキシコに行ったのが去年の夏のことでしたが、その以降ですね、私にとっては重大な推しの変更が入ってますんで、私はですね、新日本プロレスがしか見ないんですけど、でそれのね入りは、真壁刀義スイーツ談義だったわけですけど、その中でですね、ちょっと音大きいのこれ、ちっちゃくするの、その後2019年1月4日東京ドームは一応行きました。行ったよ。しかもバルコニースタンドっていう席で見たよ。でそこで思ったこととしてはですね、やっぱり大ゼロ試合が一番面白いということですね。他は結局推しの人がどうかっていう問題もありますし、今度音ちっちゃいのこれ、まあいいや。でベルトがどうのって、だほとんどタイトルマッチですからね、作業に近いっていうか、ただバルコニースタンドやっぱりちょっと遠かったなっていうのがあったのと、上にモニターがあるんですよ。若干遅れて、あれディレイだから CS テレ朝が流れてんのかな、なんか知らないけど流れてんだよね。ちょっと映像も一応上には出んだけど、そのちょっとタイムラグがあると、そういうことでした。東京ドームはしんどいよね。もう私は来年のドームはね買ってないです、チケットは。まあ直前でも別にプレイガイドで買えるっちゃ買えるからね、どうでもいい席だったらね。遠いからね。武道館 G1 は行きました。あの後行ったのは、だからあの後も何も、年内最終戦ももちろん見てますし、ドームも行った、あとはファンタスティカマニアも行きました。一回幕張行きたかったんですけど行けなくって、後楽園ホールでファンタスティカマニアは2列目の、西側の2列目のところで見たんで、入場ですねのところを見ました。で、ファンタスティカマニアのどの試合かっていうと、最後の方だったの、3連戦のいつだったかな。私買うときはなるべく木曜日とかチケットが売れなさそうな日に行くことにしてるので、どこか平日で行ったんですけど、右がねライガーのねコスプレの人が座ってて、で左はなんか男の、あ違う、あの時あれだ、違う、田口だ、田口のファンの女の人だ、右は。あれライガーのコスプレの人の時なんだったんだろう、あれも西側だったけどな、なんかとなんかが混ざってますね。まあファンタスティカマニアは行って、ゴキブリマスクの試合見たよ、なんかどっかで。で、あと、一人で見てた時に、石森大二が出てきてですね、石森大二の入場を見てて、わぁ、石森大二かっこいいなと非常に思いました。すぐね、左から入ってきたんで、赤から入ることはあんまり石森ないと思うんですけど、見て、いやー、石森はかっこいいなと思って、その時以来石森は好きになりましたけど、もともとね、体ね、すごいし、いいレスラーですけれども。で、それで好きになった。あと、そのゴキブリマスクの試合はなんかどっかで見たんだけど、なんだったかな。まあいいや。はい、見ました。だからゴキブリマスクをやってるっていうことは、だから、もっと夏とかだよね。あの映画は去年の、この、夏だよね。去年の夏だよね。2018年の夏の、やって、あれ？え？公開はもっと後か。春？秋？ぐらい？なんか行ったよ、新宿に舞台挨拶見に行って、棚橋がすげえ緊張してんなっていうのが感じ取れましたけど。で、あれ？ライオンマーク着ていくんでしょみたいな感じで行ったら、着てる人間そんなにいなかったっていう、微妙なね。で、あとその前に、新宿の東方シネマズの下って、銀だこがあるんですけど、銀だこで飯食おうつって食ってて、で、トイレ行ったんですよね。トイレ行きたくなって。そしたらさ、銀だこのウォシュレット止まんなくて、どうすんのこれみたいな。なんか書いてあったかもしんないけど、見えないから、止まらんと思って、止めるが押してもコマンドが入らないんですよね。しょうがないかって、もう髪を丸めてですね、こう、お尻のところにグッとこう、 お尻を離しながらぐっと髪をこう便座のとこにやってですね止めたっていう、でもまあちょっとこう一戦ね終えたっていう感じのこうスッキリとした感じで出てきて、ウォシュレットが止まんなかったんだよみたいな話をしながら、新宿の東宝シネマズに行きましたけど、そういうことです。それがいつのことか、秋だ多分ね、秋はい、そうでしたと思います。はい、え、でも何見たんだろう、忘れたよ。ワールドタックリングでもないしな、忘れた。はい、あのでファンタスティカマニアは見て、でニュージャパンカップはいつも行かないんで行ってないくって、で G1 ね、G1 は後楽園行きました。一回一人で行きました。あと武道館の3連戦の最後、優勝決定戦に行きました。ゆるかったよ、ゆるかった。うん、でですね、ここでここでお知らせを言うと、棚橋推しをずっと私はやってきたわけですよね。あのスーパーベビーフェイスというね、一つのカテゴリーを追求してるんですけど、やっぱり棚橋博士は、まあ、嫌われてヒール役というね、嫌なやつでね、気に入らないやつ、まあ、今で言う岡田みたいなことですねっていうスタンスの時もありましたけど、まあ、基本はベビーフェイスでわけですよね、棚橋というのは本体です。で、私は基本的には本体推しなので、もちろんだからそれを引き立てるヒールは大好きですけど、本体がね弱いことが許せないんですよ、今最近ここの日本新日本プロレスのここ最近の本体の弱さね、パッとしない、ね、ケイオスもなんかケイオスとごちゃってなっててパッとしない。まあ岡田はわかるけど、岡田はでもやっぱりベビーじゃないんですよね、言ったらね、アンチヒーローであってベビーではない。それは中村もそうだけど、だからそう考えた時に棚橋博士であり、やっとですね、やっとイブシコータがですねその気になってくれたので、ありがとうイブシと、もうとにかくそれを待っていたと。棚橋は別に入団をね進めてたつもりはないとは思いますけど、お前はケニーと仲良くやってて何がしたいんだっていうのは、それは確かにその通りと。ケニーのプロレスには品がないとか、あの辺の、問答はどうかなとは思いましたけど、ケニーの言ってることがとにかく圧倒的に正しいので、どうしようもないんで、だからヒールがヒールじゃなくなって、まともなこと言うようになっちゃってるんで、困るよね。それは内藤もそうだけど、困るんですよ。そういうこと言われると。だから、ひねったこと言わなくちゃいけなくなるから、結局、棚橋がなんか苦言めいたことを言う。そして、イブシに対しても言うと。確かにあの時のイブシもまあどうかしてましたよね、うん、なんかバレットクラブと一緒に入場してたよねみたいな、イブシの曲でピーターさん踊ってたよねみたいなことはもういいんです、忘れて。で入団して、で入団してすぐインターコンチを取ったわけですよね。それもずっと思ってたことなんです。イブシにインターコンチを取らして、いきなり IWGP なんか無理なんだから、とにかくインターコンチを一回取らして、そこで防衛をさして、中村ではないですけれどもそれなりのことはやってくんないと、それいきなり IWGP はちょっとさっていうのはあるわけじゃないですか。それケニーは取ったけど、そこまでの紆余曲折があったわけですからね。だからイブシはもちろん棚橋の後を継ぐスーパーベビーフェイスとしては申し分のない存在なんだけど、ただそれをイブシが望んでね入団するかどうかっていうことももちろんわからない、うん、ことですし、そうでないんだとしたらジュースなり、がその後をね継いでいくっていう必要があった。柴田がいなくなっちゃったからあれだけど、いなくなっちゃってないらしいですけど、柴田がまあとりあえず今いないんで、そうすると本体の日本人選手でってなったらもう棚橋しかいないんだよね。他はちょっとねっていう感じじゃないですか。まあ誰か帰ってくれば別かもしれないです。それでもキャリア的に言ってもねっていうのがあるので、で内藤はあんなになっちゃってるんで、もう内藤ももはやもう全く一切なんか制御不能感ないっていうか、普通のスターダストになっちゃったっていうか、言うことも普通になっちゃったしね。まあそれが、まあ本人は僕はね何も変わってないって言ってるますけど、あれが地なんだと思いますけど、ただやっぱり色分けっていうところで考えた時に、ロスインゴベルナブレスっていうユニットという色はありますけど、それだけなんで、本家ロスインゴベルナブレスを見た時に やっぱ悪いからね、それでね、そこそこ悪いことしてるからさ、だからその俺たちはなんだっけ、ヒールでもベビーでもないんだよみたいなスタンスをもうちょっと口に出して言ってもいいんじゃないかなと思いますけどね。でしないと色が、あの、じゃあケイオスとかと変わんないじゃんみたいな感覚にそのうちなっていきますよね。何が違うのっていう感じになってっちゃうんで、そこはちょっとねっていうのはありますけどね。で、二冠をあの、声高に言い出しちゃったせいでね、いろいろ、なんかめんどくさいことになってますけど、あれもな、っていう。一応、ミクシーには、私はそのイブシはインターコンチを巻くべきだっていうことを書き込んだりとか、あの、コミュニティの方ですね。で、内藤のあの、二冠もあんまり言うのはやめた方がいいっていうのは言ってるんですけど、あの、20代で IWGP って言ってる感じにすごい近くなってきてるんで、やめた方がいいと思ってるんですけど、あんまりそこと記録とかにこだわり始まると、それはやっぱりちょっとヒール感じゃないんですよね。それはやっぱり本体の人とかが言うことで、あの、岡田ですら V12 っていうのは気に意識なんかしてないって言ってたわけですよ、やる前は。やった後はいろいろね、言いましたけど、100でもずっとやるっていう。それはいいんだけど、次のこととして。ただ、そこを意識してしまったら、それは、ちょっと違うんですよね。それは本体の人はいいかもしれないです。これね、これを守り続けてずっとみたいなことでみんな安心すると思いますけど、そうじゃない人がやっぱり記録のこと言い始まっちゃうと、ちょっと違うんですよ。だから内藤はそこを言うんじゃなくて、俺は 3つ全部巻いてるレスラーだとか言えばいいのにさ、ネバーもインターコンチも IWGP も巻いてるのは内藤だけなんだから今のところ、ですよね、のはずですよ。後藤は IWGP は巻いてないし、棚橋はネバーは巻いてないし、岡田も他は巻いてないですよね。だからその3つ取ってるって、 US だから今度 US でも何でも狙いに行けばいいんで、それで全部取るだと、ですよね。ジュニアのタッグも巻いてるからね、内藤は。だからジュニアヘビー以外はヘビーのタイトルは全部巻いてるっていうぐらい言えばいいのに、そっちだろって思うんだけど、なんかちょっとずれてるっていうか、ちょっとなっていう。で、イブシもその入団する前の感じとかはちょっとなっていう感じだったけど、まあ、大丈夫になってきましたね、だんだん。言うことはね、良くなってきた。で、私が行った後楽園ホール、7月18日の試合ですね、G1 のですね、まあ、A ブロックがたまたま当たったんで、まあ、私、実況席のすぐ後ろだったんで、めっちゃ映ったらしいですけど、あの、その時にイブシが、あの、最後勝ってね、言った、もう、怪我してる状態だったんで、最後、イブシが締めたんだけども、あの、その時にこう、ね、誰のことも恨みませんっていう風に言ったわけですよ。もうね、この辺は、本体推しとしてはもう涙が出るほど嬉しいですよね。こういうね、こういうベビーフェイスがね、いてくんないと困っちゃう。鈴木軍とかさ、バリバリな人たちがいるからさ、ああいう人たちに対抗して、こういう、この、あの、ザ・ベビーフェイスっていう人がね、いてくれないとね、困っちゃうんだよね。ね、ですので、私はですね、その、今、もずっとあの、棚橋ロビンマスク T シャツをずっと着てたりしてたんですけど、それ以前は。もう今は、イブシの、あれです、ゴールデンスター、あ？のやつ？なんか白いやつ？あれ、なんかあの、あれ、なんか地味なんで、なんかあの、どっかのブランドの T シャツみたいに見えるんですよね。プロレス T シャツに見えないっていうか、あとバックプリントがない。あれがちょっとやっぱりなんか、一般のなんか、あの、一般ブランドの T シャツに見えるっていう、ちょっと難点はあるんですけど、白のやつを着てますね。キャントストップのやつも持ってんだけど、あれはちょっとな、あれはいかにも感なんであれですけど、今その白着てますかね、私はね。はい。まあ、そういうことですね。だから、いぶし推しになりました、ということです。でね、失礼しました。あの、いぶしが、インターコンチを取って、その後にファンクラブからメールが来たんです。6月29日に、ファンとの交流イベントがあります。いぶし選手との交流イベントがありますと、ツーショット写真が撮れますと。で、いぶし選手が、結構もうもろ女子向けのイベントなんですよね。で、スイーツビュッフェと飲み物がついて、で、お話っていうかしたりとかっていうのを、なんかまあ、多分無理して頑張ってやるんだろうなって思いながら、 見てて超生きてって思ったんだけど、仕事がですね、その6月29日に仕事があってですね、どうしても行けなかったんですよね。それでもう泣く泣く我慢してですよ、泣く泣く諦めて、もう生きてーわーって思いながらもう我慢して、くっそーと思って、もう一回どっかであればいいけどないかもなーって思いながら耐えて、その次ですよ、両国。なんだあれは、両国でやったのは、あれはなんだニュージャパンカップか、の時か、なんか忘れたけど、春だよ、春のね、大会。もう名前が出てこない。で、5月かな、サイン会、大サイン会がありますと。で、岡田、いぶし、ライガーは持ってるんで、いぶしがサイン会出てくると思って、もう慌てて反球して行ったんですよ、両国までサインだけもらいに。で、ファンレターをね、したためてね、これは渡そうと思って、行ったんだけど、だからもうベルトはないしさ、あの人もファンクラブの解放に乗った頃にはベルトは失っちゃってるしさ、で、なんか、あれね、やんなくてよかったんですよ、内藤とは。まあいいや、はい。で、サインだっつって、慌てて頼んでさ、行ってさ、ヘルパー頼んで行ってさ、両国行って並んだですよ。そんで残りわずかと、並んだ始めた時点で残りわずかって言われて、あー、これはちょっと無理かもしんないと思って並んだ結果、だいぶ手前でもう終了と言われると、もう泣く泣く帰って、もういぶしのイベントとサイン会のね、必死になって行こうとしてるんですけども、ダメですね。で、なんでいぶし推しになったかの話をすると、それこそ 1.4 東京ドームですよ。あの人がネバーを巻いていて、オスプレイと戦って、負けたのかな、負けたんですけど、頭後ろからバーン蹴り入れられて脳震盪になった時ですね。担架で運ばれた時ですね。あの時にいぶしはですね、そんなにみんなすごいすごい言うじゃないですか。いぶしのことはやっぱり才能あるとかね、すごいってみんな言うじゃないですか。で、かっこいいってみんな言ってるじゃないですか。で、そういうことをこうキャーキャー言われる人だったんで、あんまり私はもともとはそんなにどうかなって思ってた。なんか変な人じゃんって思ってたんですよ。やるときやんねえし、決めるとき決めねえし、言うこと言わねえし、なんだよって思ってたんですよ。喋りが下手だなって思ってたんですよ。で、こう肝心な時に頼りになるっていうタイプじゃなくて、場を沸かすタイプの人だろというふうに思っていて、やっぱりそこにだからベルトを預けるとかなんとかっていう感覚がそこまでこう芽生えないっていうか、うんって思ってたんですよね。ところが 1.4 で気がついたことが一個あって、私はですね、いぶしのことは別に好きとか嫌いとかっていう感情で見てたわけではないんですけど、いぶしが負けたら悲しくて、いぶしが勝ったら嬉しいことに気がついたんです。で、イブシがオスプレイに負けた時に悲しかったんですよ。で、あ、私はイブシをが勝ったら嬉しいと思って、負けたら悲しいと思っているなぁと。イブシのことそんなに好きじゃないつもりだったけど、だからこれはつまりもうイブシを応援しろしているっていうことじゃないですか。しろじゃなくて、まあすでにしている状態だから、勝ったら嬉しくて負けたら悲しいって思ってるんだなと思って、あの担架で運ばれて脳震盪になっちゃって、キックバーン食らってね、バターって倒れて脳震盪になった時に、心から心配だったんですよ、いぶしのことが。で、あ、これはもうダメだ、これは認めて好きだってことにしとかないといけないなって思って、あの時にぶっ倒れて、なんか結構一人で盛り上がって、一人ね、興奮して、そんで蹴り入れられてぶっ倒れて間抜けだなって思ってたんだけど、でも悲しかったんですよ。試合に負けたのも悲しかったし、運ばれたのもなんか心配だったんですよね。だから、あ、これはつまりイブシを応援した方がいいんだろうっていうことからイブシに切り替えた。もちろん棚橋は応援は知ってますけど、やっぱいろいろ欠場とかもねあるんでね。で、なんかそこで棚橋は、だからこれ勝手なあれで言うけど、思いで言いますけど、棚橋はでも自分のやっぱりチャンピオン像は岡田に継承しているような気がするんです。岡田はそれはきっちりやってますよ。チャンピオンとしてのあるべき姿っていうのを棚橋からきっちり継承はしてるし、戦い方も正直言ったら棚橋のラインですよ。ああいう戦い方、 安心して見ていい試合を見たなみたいな感じは、あれはやっぱり棚橋から継承してるんですよ岡田は。だけれどもそのベビーフェイス前としたところってのはやっぱりどうしてもそこは違うんで、違う形だ。岡田は岡田なりのものを持って、棚橋は違うね、チャンピオンであって違うレスラー像を作っていくっていうことなんで、自分は多分新しいことをしていこうって思ってるっていう気持ちがやっぱり強いと思うんでね、すごい若いし。なんですけど、そのイブシにをその継承者としてまたわざわざ指名してんのは、それはやっぱり本体エースの系譜として直接棚橋が口に出してね、継承するつもりみたいなのに言ってたのは、多分内藤に対しても多分言ってますよね。内藤とイブシなんですよね。だからキャラクターとして、その自分の持ってるキャラの感じっていうところ、その本体の中心選手だというところ、ベビーフェイスとしての自分っていうのは多分イブシに継承したかったんでしょう。だから棚橋を、イブシの戦い方は正直言ってそれじゃないですからね。戦い方は全然棚橋とはタイプ違うし、棚橋はイブシの戦い方多分そんな好きじゃない、認めてないと思うんですけどね。イブシしかできない戦いだし、誰相手を光らせる戦いかっていうと違う気がしてるだろうから、イブシの戦い方は評価してないと思うけど、だけどあり方ですよね、その存在意義みたいなところは多分イブシに託したかったんだという精神性とかそういうところは託したかったんだろうなっていう気がして、あんなわざわざ言ってるっていうかね。だから岡田にあんないいようにさせてていいのかよと、岡田一強では困るっていうことですね、新日本プロレスが。だから岡田内藤いぶしだっていうことも言ってたし、でその中で自分のねキャラクターを継承するのはいぶしだとも言った明言したわけですね。いちいち岡田でいいだろうって思うんですけどね、違うと。だからまあ贅沢っていうかね、棚橋はだから岡田に半分継承して、いぶしに半分継承して、内藤にもちょっと継承してるんでしょう、きっと。多分試合運び総合的にはだからやっぱりみんなを棚橋フォロワーじゃないですか。言ったらいぶしだってそういうかね、考え方の部分を継承して棚橋フォロワーになってるし、岡田だって試合のやり方は棚橋フォロワーになってるし、内藤だって意識してるって言ってるわけですからね。だから結局みんな棚橋のなんかどっかを継承してる人たちが、まあ岡田でありいぶしであり内藤になったっていうだけのことで、まあそれを棚橋は一人でやったんでしょうけど、うん、それをまあ戦いながらね伝えたということなのかもしれませんけどね。だからかわいそうだよね、中村がいなくなっちゃったからね。もっとやれたでしょうけど、中村がいたらやれたのかもしれないけど、でももう別に本人としてはそういうことはね思ってないっていうかいうことなんでね。あとは問題は永田ですよね。永田は引退試合は中村とやりたかったっていう話を何年か前に言い残してるんで、で中村がいなくなっちゃったから俺は引退するなってことかなっつって笑ってたんで、あとはそこの問題だけですね、中村がいなくて困るのは。まあ頼めば来てくれると思いますけど、でも永田は新日本の誰かに頼みたいのかな、私は引退試合やるとしたらって言ってるけど、それはまあライガーもね、誰に頼むのかまだはっきりしてませんけどね。だいたい1月の4で引退なんか5で引退なんかどっちなんだっていうのもわかんない。とにかくカードがわかんないんですよ、来年の1月の4、5は。2日やんのはいいですけど、だから変えないよ。あとね、寒いんだよ、外で並んで会場待ちしてんのはきついんだよ。おしっことか行きたくなるんだよ。だけどトイレ行けないんだよ、ドームのトイレ少ないから、それが大変なんですよ。だからで遅いし、でその18年の 1.4 が10時半までやってたんです、試合をね。全然もう長い試合やってたから、だそれを意識したか知んないけど、2019年の 1.4 はえらい早かったの、終わんのがちょっとね、極端、尺を気にしすぎです。うん、大ゼロ試合だけは見たいんだけどな、あとは家で見たいな、あったかいさ部屋でさ、なんかおせちとか食いながら見たいじゃないですか。 もうこの人の発言が完全にババアだよね。もうね、カウントダウンライブとかフジロックとかね、言ってる人のもう気が知れない。死ぬよ、もう無理だよ。ダメだ、ロッキンジャパンフェスとか無理無理。死んじゃう。もう、きつい。いや、無理でしょ。そんでさ、なんかさ、薄着でさ、ジーパンとかで行って、頭から水かぶってたりしてさ、ババアがそれやってるのもきついじゃん。なんかあんまり暑くて、なんか、はぁとかやっててもさ、もう無理なんだから。もう、やめた方がいいんだから。もう、っていうことでした。だから、私はイブシを死んでありましたよっていうことと、あと、ファンタスティカマニアが、だんだんね、メキシコの試合見たくなってきたって言いますけど、やっぱりまあそれはそれこれはこれっていうか、やっぱり日本人が見てるっていうところで日本向けにね試合も直してるし、それはそれでいいんじゃないかなと思いますよ。だってファンタスティカマニアの方がよっぽどスター選手見れるもん。あっちで見るよりか、あっちで見てる、いないんだから、出てこないんだからね、ほとんど多すぎて、うん、ねミスティコも見れたし、まあミスティコは向こうでも見たけど、ドラゴンリーも見れたしね、よかったよ。うん、ファンタスティカマニアがもう、あとは、ね、ワールドタッグリーグがどうなるのかっていうことですよね。誰と誰が組むんだ、全然わかんないんだよな。内藤は誰と組むんだろう、全然わからないです、うん、はい、ちょっと疑問を散らかす感じで終わってしまいました。プロレスの話でした。